井戸の深さにかかわらず、井戸の深さにかかわらずと題して、聖書からメッセージを小金井先生に取り次いでいただきます。メッセージの元になる聖書の箇所を松丸さんに朗読していただきます。
今朝はヨハネの福音書4章7節から14節までです。新約聖書ヨハネの福音書4章7節から14節までです。ではお読みいたします。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか。あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。
皆さん、おはようございます。先週半ばぐらいからですね、少し咳が出始めてですね、今日だいぶ出るようになったんですけれども、少しお聞き苦しいかもしれませんけれども、ご容赦ください。教会で、子育て広場、すくすくをですね、もう始めてもう6年、7年近くなるでしょうか。この何年間か最近は月に一度このすくすくに来ているお母さんがですね、友達関係が生まれて、もう少しもう一歩を踏み込んだ交わりができないかなということで、月に一度お母さんたちの祈り会に、オープンでお招きするという、そういう時を持っています。先月、この間もですね、その時を持ちました。定期的に来ているお母さん3組4組ノンクリスチャンの方がいらっしゃるんですけれども、賛美をしてですね、テーマを決めて話しました。前回は神様おられるなと感じたこと、どんなことがありますかというテーマでですね、自由に話しました。いろんな話が出てきたんですけれども、まだイエス様ははっきりと告白していないけれども、神様おられるなという、未信者のお母さんたちがですね、自分の振り返ってきた、そう振り返ってみれば子供の頃こうであったけれども、結局今良いように運んでるなと思う、それを見るときに神様いるのかなと思いますと、そんなことも言ってくださって、その話の中でですね、一つ尋ねました。いいことが起これば、また願いが叶えば、私たちはこの神様がおられるというふうに思います。しかし、そうでない、思いがけない災いが降りかかったりですね、問題が起こったり、悲しいことが起こると、神様、本当におられるんだろうか。神様なんて、いないんではないか。と、一般的に、思いがちではないでしょうかと。身の回りに起こる、自分の身に起こること、起こったこと、それを見てですね、神様がおられるか、おられないか、そうでないかを 自分のなんていうかもう尺度というんですか、定規で測る。その測りは自分の身に起こった良いことか災いか、そこで神様がおられるかどうかを測る、そういう基準が私たちの中に、あるんではないか。それが人が神様に対して、持つ測りというものではないか。まあ、分かりやすいですね、いるかいないか。まあ、見方を変えれば、変えて言えばですね、神様は良いことをしてくださるはずのお方、私たちを幸せにしてくれるはずのお方だから、もしそうならなければ、願った通り祈った通りならなければ、それはどうしてかという疑問が、まあ、湧いてくるわけです。神様おられるのか、どうか、この幸せにしてくれるかというのはですね、決して自分の思い通り、願った通り、祈った通りに、その通りに神様がしてくれることイコールですね、自分の本当の幸いにつながるかどうかということは、イコールではないはずですけれども、まあ、人の側ではですね、そういうふうに、まあ、思っているわけです。まあ、もうすぐ来、この火曜日には東日本大震災から丸4年が経とうとしています。まあ、あの日を境に突然自分の生活すべてが奪われてしまったという人たちがたくさんおられます。まあ、あの日はちょうど金曜日でした。先ほど話したすくすくがあったんですね、月の第一で。そして皆さんがですね、午前中お母さん、子供連れのお母さんたちが集ってきて楽しく交わってですね、お昼食べて、またお昼もしばらくおられてですね、その後みんなが帰った後片付けして、まあ、少しほっとしていたところに、まあ、珍しく私も携帯をこう普段まあ 夕方まで見ないことが多いんですが、見たんですね。そうするとそんな時間に電話がかかってくるはずのない母から何度もかかってきた着信の履歴がありました。まあ珍しい、でもまあ気にも留めずに夜にでも電話しようと思っていましたら、まあ、教会にですね、何人かの方が電話をかけてくれたんです。先生、東京関東の方で大きな地震があったようですけれども、神奈川の実家は大丈夫ですかと。まあ、テレビを見てみてくださいと、大変なことが起こっていますと。それを聞いてですね、私すぐにあの母に電話したんですね。そしたら今度はこちらから電話したら全くつながらないんですね。でどんなことがあったんだろうと思って、あの研修室にあるテレビはつながりますので、そのテレビをつけてニュースを見ました。どこのチャンネルもあの津波の映像がですね、映っていました。もう大変な光景でした。皆さんもご覧になって記憶に、新しいと思いますが、一体これはどこで起こっていることなんだろうか、実際に本当に起こったことなんだろうか、そう思いました。ショックが大きかった。まあ電話しました。母にようやくですね、通じたら、あの全部あの電気が落ちて信号もつかないから、十字路にはおまわりさんが立って交通整理してるのよと。電気はおろか信号もつかない、帰宅困難の人たちがあふれてですね、灯油もガソリンも手に入らず長蛇の列、ガソリンスタンドもスーパーの食品棚からは物がなくなって、まあ、日本中がですね、騒然とした時でした。一体これからどうなるんだろうか。2ヶ月後の5月ボランティアで、私は気仙沼の近くにボランティアで行かせていただきました。津波にあった住宅街に入ってですね、何軒かのこのお家の泥かきをそのお家の人と一緒に手伝わせてもらいました。水産加工場が近くにあってですね、あるはずもない大きな魚が土砂と一緒にもうお風呂とかキッチンとかトイレとかもうあたり構わずに大きな魚がこう土砂と一緒に埋もれているような、そういう中をですね、家の人に尋ねながら一緒に泥かきをさせてもらいました。心が痛かったです。その皆それを見ながら、この方たちはもうこの家に住めない、これからどうなるんだろうかということを思いました。まあ、私はですね、何日かしたら車でこちらに帰ってきて、そして普通通り今まで通りの生活ができるわけです。さようならと言って、しかしさようならと言えない人たちが、その場で生活を続けなければならない人たちが多くおられるということに、本当に、 何かこう何とも言えない思いに、まあ、日本中がそのような思いに覆われたんではないかと思うんです。昨年夏は何人かの婦人方とですね、石巻にあります綿野八区の教会の支援センターに行かせていただいて、仮設住宅を訪問させていただきました。その時はですね、もう時も経過していましたから、それぞれの生活が変わっていました。住宅流されて何ヶ月も避難所生活で疲労困憊して入院された70代のご婦人のその仮設の家をお訪ねさせていただいて、その方がですね、仮設その避難所生活、まあ3ヶ月以上続いて、でもその時からずっと寄り添ってくれたクリスチャンからイエス様のことを聞いて、そしてこの方はイエス様をその避難所生活の中で信じたんですね。そしてその方は教会へ毎週通っておられました。まあ、福島第一原発のこの原子力発電所から何キロもしない場所にあるあの福島第一バプテスト教会のことは私たち当時何度も聞きました。家もこの地域もですね、教会も喪失してですね、町で暮らすすべての人が一夜にしてこの故郷を追われた、着の身着のままでもうこの家には戻れないなどと知らずにこの避難所に着いた、あの教会は100年使える持ちますというふうに剣道してまだ立って間もない時にですね、もうあの教会に二度と帰れない、毛布もない食料もない中にトラック、自衛隊のホロ付きのトラックでですね、避難所に着いて、そこから全ての生活が変わってしまった。多くの人が亡くなって、食べるものも着るものも明日が見えないという中で、そのような一体何が自分の身に起こっているのかわからないような中でですね、けれどもそこにこの悲惨な状態の中にですね、自分に寄り添っておられるこの偉大なる神様が、存在が自分たちを覆ってくれているという感覚があったと言われていました。職場は倒産して、そして故郷が消えていく、そんな信じがたい状況の中で、そのような状況の中で不思議ですが、イエス様の存在が近くに身近に感じられたと。いつまで続くかわからないこの避難所生活、過酷な日々が強いられてですね、神様を信じていたクリスチャンでさえもう神様などを信じられない、神様おられるならばなぜこんな大変なことが、こんな目に自分は遭うのかと、そう思うのではないかと予想していたけれども、全く違っていたというんです。不思議とそう思わなかった。見るものがこう崩れ去って、見えない世界というものが現れたような感じを受けてですね、この地上は一時の旅路なんだ、天の都を目指すこの道のりがあるんだということがこう迫ってきたと言っておられました。布団で横になることはありがたく、何日ぶりかで温かいものを口にして感動したと。そのような中で、生きることに、生きるものに、生きるのに必要なものはそう多くはないのだということに気がつかされたと。こんな状況の中からも神様はおられるという主を見上げた方たちの証でした。もしですね、望ましくない、なんでこんなことが起こるのか、神様などおられないというふうにしか思えないようなことにですね、神様知っていても信じていても私たちがそのような状況に見舞われるとき、あるいは知らない人がそのような状況に置かれるとき、その人は神様がおられないという世界をずっと生きていくのでしょうか。そのような状態から、でもやはり 神様はおられるという世界に生きることはできないのでしょうか。クリスチャンであってもいろんなことが起こってきます。私たちもまた自分の身に起こることをですね、計りにして神様を計ってしまう、神様というお方を計ってしまうということがないでしょうか。神様というお方を知り続けるというのは、この地上の生涯を閉じるまでずっと続いていくことです。今朝開きましたこのヨハネの福音書4章には、サマリアの女性が出てきます。この女性もまたですね、喜びが持てない人生を生きていました。しかしその人生を変える出会いが、水を汲みに行った井戸で起こるんです。神様は思いもよらない時、途方に暮れる、どうしていいかわからない、そのような状態の時に、そこで私たちと出会ってくださいます。そこで私たちを待っていてくださいます。第一番目は、ご一緒に今日みたいな、途方に暮れる私たちの前に現れてくださる方、途方に暮れる私たちの前に現れてくださる方、まあ予想だにできないことに遭遇して、まあ手段が方法が尽きてですね、どうしてよいか分からなくなるような私たちの前に主は来てくださる、来てくださるのではなく、もうそこで待っていてくださる、その現場で。この女性がうつむいたような人生を過ごしていたのは、災難にあったからでもなく、何か困難に見舞われたからでもなく、この女性は自分が犯した言動、それが原因でうつむくような人生を歩いていました。何があったか、結婚離婚を5回も繰り返してですね、今一緒に住んでいる人は結婚していない、婚姻関係にない、まあそのことを恥じてか、人の噂を避けてか、口に上るのが嫌でか、一日の始まりでみんなが井戸に水を汲みに来るその時を避けて、昼の真っ昼間の12時、誰もいない頃を見計らって、この昼時に一日の生活費を井戸に汲みに来ていました。まあ砂漠地方の炎天下は暑くてですね、重い水を運ぶのはしんどいし、こんな生活がいつまで続くのだろうと、楽になりたいなぁとため息が出るような瞬間でした。そんな重い足を引きずりながらですね、井戸まで来ると、こんな真っ昼間炎天下、誰もいないような時間帯に、井戸の傍らに人が座っていました。しかもですね、よく見るとサマリアという土地にはいるはずもないユダヤ人の男性、まあサマリアはですね、ユダヤ人がまあ軽蔑して絶対その土地にも足を踏み入れないような場所でした。そこにいるはずもないユダヤ人が、しかも男性が井戸の傍らに座っていたんです。こんなところで一体何をしているのかな、まあ、怪訝そうに思っているとですね、向こうからこちらに声をかけてきた。水を飲ませてくれませんかと。まるでですね、この女性、私、自分が来ることを待っていたかのような迎えられ方でした。ユダヤ人の男性がサマリア人の女性に声をかけるなどということは、社会的にもありえないことだったんです。まあ、この後ですね、サマリアの女性は、自分の目の前にいるお方こそが、救い主なる神の子であるイエス様であるということを知ります。そしてその人生が大きく変わるんですけれども、この出会いの瞬間の時はですね、まだ目の前にいるお方が、誰であるかを知りませんでした。 しかし誰からも疎まれる声をかけられないような自分に親しげにしかも頼み事をしてくれた、まあ、頼み事というのは相手方が低姿勢でなければできないことですね。頼み事をしてくれた、水飲ませてくれませんかと、この人一体どういう方なんだろうと、まあ、思ったわけです。まあ、先ほどの話ではありませんが、多くの人は求めたことが与えられるかそうでないかで神がおられるかどうかを判断しがちです。不思議なことを通して神様はおられると思うこともあるし、そんなことがなければやっぱりおられないのかと、まあ不安定なものですね。このサマリアの女性はいつの時代にも見られるこの典型的な人間の姿を示しています。彼女はですね、井戸に汲みに来ることがなくてもいいようにこの生活水をイエス様に求めるんです。一時的なもの、自分の必要、物質的な要求、これさえあればそこそこの人生が歩める、これさえあればまあまあ幸せになれるという、その物質的な欲求を満たしてくれるものにしか興味がない、そこにしか思いがいかない、もっと根本的な、もっと根源的な、まあ霊的、その永遠の命につながる、そのような問題には無関心でした。目の前におられる方が誰であるかということがよくわからないとき、私たちもですね、分かっているような分かっていないようなときにですね、このようにしてください、あのようにしてください、自分の必要だけを求めがちです。それさえ満たしてくれれば、それさえもらえれば自分はきっと幸せになるだろう、自分はきっと満足するだろう、それを与えてくださるのが神様だと、まあ思うわけです。もちろん神様は私たちがそのことが必要であるということをよくよく知っていてくださいます。そしてそれを喜んでしてくださるお方です。しかしですね、それだけで、そのことだけで満足して、それが自分の全てなんだとして生きる人に対して、もっとあなたにとって必要なものがあるんだ、それを私たちが求めていくようにあるとき、私たちのこの奥深くにある、この魂の奥深くにある神様によってしか満足できない、満たされないこの霊という部分に触れて揺り動かして、本当の幸いを得られるように、霊の渇きというものを呼び起こされます。霊の渇きというものが起こってくるとですね、神様というお方に対する見方というものが変えられていきます。そして求める内容も変わっていきます。この女性はこの後その霊の渇きが呼び覚まされてですね、そのイエス様と交わる中に、このお方が誰でよるかよくわからない、まあ視力が落ちた人のようにですね、おぼろげだけど輪郭がつかめない、でも交わっていく中で、はっきりと焦点が合っていく、そのプロセスの中でですね、自分の身の上話をするんです。結婚離婚繰り返して、まあそのようなことで、話したくないことを話していく中に、目から鱗のような、まあ鱗が落ちたように、今までのこの自分の人生でこれが片付けばきっと満足する、幸せになると思ってきたそのことは、もっと別なところに解決があったのだということに気がついてゆきます。一時的な水ではなくて永遠の乾くことのない水を掘り当てて行くんですね。この女性は本当に自分が求めていたものは何であるか、この霊というものを揺さぶられてですね、その渇きが起こされて、それを 知り始めます。そしてそれをはっきりと見て受け取っていきます。この人にとってその後ろめたい人生、それを清算して古い自分から解放される。今この瞬間はまだ自分が古い生まれたままのものであるなどという自覚はなかったんです。これが自分のすべて。しかしイエス様と話し、イエス様と交わっていく中に新しい命がそこにあるんだということを見出していくとですね、自分の内側に古い命というものが、古いものがあるんだということに気がついていきます。その古い自分から解放されて新しく生まれるこの新生というもの、それを自分は本当に一番求めていたものなんだということに目が開かれていきます。第二コリントの5章17節に、書いています。アウトラインにありますので一緒に読みたいと思います。はい。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。誰でもです。誰でも、どんなに言えないような過去があっても、誰でも、キリストのうちにあるなら、その人は新しく作られた。古いものは過ぎ去って、新しく作られてですね、古いものも抱えている人もいるんですね。でも古いものは過ぎ去った。もう自分のうちにない。見よ、すべてが新しくなりましたと。この女性は、この言葉が人生、この言葉の通りのことが人生に起こっていきます。はじめは目の前におられる方が誰であるかをわからなかった。しかし、そのお方が誰であるかを知っていくときに、この人の人生を変えることが起こっていきました。まあ、途方に暮れる。方法がない。手立てがない。クリスチャンであってもですね、こんな災いに見舞われたら、もうどうにもできない。こんな大きな問題抱えたら、進めない。そのような途方に暮れる、あなたの前にも、イエス様が、来てくださる。途方に暮れるあなたの前におられる方が、どんなお方であるのかということを私たちが知っていくことはとても大事なことです。皆さんはそのお方がどのようなお方であるか、その深みを、その広さを、高さを知って知り続けておられるでしょうか。第2番目は、あなたが私を誰であるか知っていたらです。あなたが私を誰であるか知っていたら、あなたが私イエス・キリストを誰であるかということを知っていたら、求めるものも違っていたでしょう。期待も変わっていたでしょう。知らないから期待しない、わからないから求めない、探さない。しかし主を知るならば、私たちが神様に求めていく、その内容が変わっていきます。10節11節、こうあります。4章の10節、イエス様はこの女性に言うんですね。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手にお入れになるのですか。 サマリアの女性に向かって、またある時は私たちに向かって、あなた私が誰だか知ってる？と尋ねるんですね。もしあなたが知っていたら、それを私に求めたでしょう。一番必要なものを、一番大切なものを、根源的なものを期待して与えてくださると信じて求めたでしょう。イエス様がここで言われるこの生ける水という言葉からですね、サマリアの女性が、まあ、連想したのは湧き出る泉のことでした。まあ、イスラエルにはこのそのような水の湧き出るところがいくつもあったようです。それが生ける水という言葉の理解でした。生ける水というのは普通の意味でそのように使われていたようです。それで彼女はですね、井戸の周りを見渡します。近くに、しかし見渡しても近くにこの湧き出る水の泉など見当たらなかったんですね。しかもこの井戸が深いのに、また水もないのに、イエス様汲むものを持っていなかった。なのにどこからその水を手に入れるんだろうか。まあ、単純にそう思って不思議に思いました。どこから手に入れるのですかと尋ねました。ヤコブの井戸、この井戸は深いのですと。まあ、ヤコブの井戸というのは創世記に出てくるこのアブラハム、イサク、ヤコブ、イサクの子ヤコブですね。このヤコブが当時この土地に来た時にこの場所を買って、そこに井戸が掘られた。その時以来この水は枯れることがなくですね、このイエス様の時代も、そして今のこの21世紀もこの井戸の水から汲めるそうです。このヤコブの井戸は30メートルほどの深さがあるそうです。まあ、30メートルといったら、これがまあ10メートルちょっとと聞きますから、まあこの3倍でしょうか。鶴瓶を落として水を汲み上げる。私は井戸から水を汲んだ経験が一度もないんですが、経験のある方はそれがどんなに大変かということをご存知だと思います。鶴瓶を落としてですね、水を汲み上げる、その大変な作業、しかも30メートル。この井戸は深いのです。まあサマリアの女性は言いました。この井戸は深いんです。そこから水を汲み上げることがどれほど大変か私は知っています。まあ、そのような意味合いがこの言葉の中に込められているように感じます。しかしそれを自分がしなければ水を手に入れることはできない。炎天下の中、誰も手伝ってくれる人がおらず、ただ黙々と毎日この深い井戸から水を汲み上げてきた。もうこんな生活から離れたい。朝水を汲みに行けるようになりたい。まあそう思わずにですね、汲みに来なくてもいいようになりたいと、まあそう願っていたんです。サマリアの女性のこの自分の人生に対する深いこの探索、疲れとか悩みとか苦しみとか悲しみが込められているような一言、この井戸は深いのです、まるで私の悩みのようですと言わんばかりのトーンで聞こえてきます。サマリアの女性は汲むものも何も持っていないイエス様を見てですね、井戸は深い、湧き水も見当たらない、どうやってあなたが与えるという水を私にくれるんですか、できるはずがないと期待も湧きませんでした。それはすなわちこの女性にとっては自分の人生が変えられることはありえないのだという、そこにつながっていきます。そのようにこの人が目の前にいて与えると言うけど、この人も私の人生を変える力などない、そのようにイエス様を見なしていました。井戸の深さはこの人の計り知れない悩みの深さのようでもあります。その前に立つとですね、まあ、何も手立てができない、 自分がいます。でも生きていくためには何とかしなければならないという現実が、その狭間でですね、私たちはこう窮していくわけです。追い詰められていく。もしあなたにもこの深い井戸というものがあって、そこでもうどうする手立てもない、探索するような中でため息をついているところにですね、イエス様が来られてこう言ったとします。思い煩ってはならないよ、心を騒がせてはならないよ、神を信じ私を信じなさい。まだもらっていないのにですね、何も手にしていないのに、思い煩ってはならない、神を、心を騒がせてはならない、神を信じまた私を信じなさいと言葉をかけたとします。皆さんどうしますか？まだ手にしていないんです。はい、わかりました。もし目の前にいる方がどんなお方であったか、そうどんなお方であったか知っていたならば、そう答えられるかもしれません。はい、わかりました、あなたは何でもできるお方ですから信じます。そうすることは自分にとってとても難しいけれども、そうします、あなたがおっしゃるなら、あなたがおっしゃるならというのは、あなたのことを知っているからということですね。その言葉の下に自分の身を置きます。そうできるように助けてくださいと答えることできるでしょう。しかしその言葉を受け入れることができずに、あなたはそう言うけど、でもこの井戸は深いんですよ、私は毎日汲みに来てるから、それがどんなに大変なことか知っているんですよ、私はこの問題にずっと関わってきてるから、それがどんなにロークがあるか知っているんですよと。問題は大きく、井戸は深い、あなたの手にも負えないでしょうと。あなたであってもこの深い悩みの井戸を、喜びや平安や慰めをそこから汲み上げることはできないでしょうと心に思うならば、また言うならば、あなたはこのイエス様というお方を制限してしまっています。そのようにしかイエス様を見ていない。あなたが私を誰であるかということを知っていたらとイエス様は言われました。もし私が、皆さんがそのことを知っていたら、あなたの方から私にそれを求めたでしょうと言われます。あなたの前にいる私が誰であるか知っていたら、どんな神様であるか、あなたがもし知っていたら、あなたはどんなに井戸が深くても、その狭間でああできないと分かっていても、私に期待したでしょうと。ではこのお方はどんな方であるのか、いろいろな面をお持ちです。私たちはそのいろいろな面に触れて、このお方に対する理解を今日まで深めてきました。病を癒してくださる、恐れを取り除いて平安を与えてくださる、不思議な摂理の手で運んでくださる。しかしそれだけではない、その根本にある根源的なものはですね、ご自分の命を引き換えにして、私たちの存在すべてを救ってくださった、その深い井戸に落ち込んでいたような私たちをですね、そこから引き上げてくださったお方です。私たちはその体験的なところで神様を測ってですね、あ、この方は慰め主、この方は癒し主、この方は励ましを与えてくださる、そしてそのところだけに絞ってイエス様のところに行きますが、イエス様ご自身、この主なるお方、全能 なる神様のもとへ行こうとはしないんです。一面的な部分のところだけ、そこだけを求めて主のもとに行こうとするが、このお方は全能なる神様、その全能なる神様に全幅の信頼を置いて主の御前に出ようと行こうとしない。私自身がそうであったなぁと思わされています。一時的な慰め、一時的な手当、それを求めて、それで満足してしまう。でも自分では一時的なのとは考えていないんです。それがあれば全てが続くように思っているからそれを求めていくわけですが、それで満足してしまう、それが主がなされる全てのことなんだと思い込んでしまう。また私たちが神様が自分にどんなことをしてくださったかというこの過去からの経験ですね、そこから神様を知ろうとするならば、そこにも限界があります。私たちを井戸の傍らで待ってくださっている、その深い井戸の前に立ってですね、探索している私たちに向かって私たちを訪ねてくださるお方は、全能なるオールマイティガード、全能なる神様であります。私たちがこの福音の力というものに限界をこう覚えるのはですね、やはり無理だ、自分で何とかしようと諦めて、自分で何とかしようと神様に対して諦めてしまうのは、この傍らに座って語りかけてくださっているお方が全能なる神であるということを認めていないから、知らないからです。過去に何度となく神様が成してくださった御業があってですね、祈りが聞かれた経験があって、そのような自分の信仰体験は握っていても、もし全体重を主に委ねていかなければ、この深い井戸の悩みの井戸の前でですね、相変わらず自分で必死になって水を汲もうとこうもがいていくんです。しかしもしですね、その時に全能なるお方、全能なる神様に目を上げることができるならば、主を見上げることができるならば、その鶴瓶を手から離してですね、傍らに座っておられるお方、汲むものも持っておられないこのお方、そのお方が何でもできる全能なる神であると知るならば、あなたの悩みの井戸、抱えている問題、しかし取り組まなければならない、いろんなそのような深い井戸がどんなに、まあ、深くてもですね、道は開けていきます。皆さんはこのお方に期待されているでしょうか。今40日間ですね、後継者のことを祈っています。皆さんも、まあ、なかなか職場でですね、12時きっかりに祈れないという方、子育てしながら、家のことしながら、外に出ながらですね、12時あ過ぎちゃった、そう思いながらもですね、皆さん一日どこか時間を性別して取り分けて、このことを覚えて求めて祈ってくださっていると思います。山崎先生はここで12時から祈っておられます。私もチャペルで祈らせてもらっています。今は心を注いで、この井戸の深みが迫ってきますけれども、しかし万軍の主に期待してですね、万軍の主に期待してなすすべがないように思えるけれど、しかし 主に期待して祈っていきましょう。私たちの悩みを聞いてくださる方、このお方が私たちの祈りをどれほど尊く扱ってくださっているかということを祈りの中で感じています。私たちの不安このというのは自分の目に映る耳に入るってくるものがですね、それによって判断するこの自分の知恵、それが神様のなさろうとすることを探ろうとするところから生まれてきます。私たちの不安というのは本当に神様それしてくれるのかな、どうなのかな、そこから私たちの不安というのは生まれてきます。主が全能な方であるということをもしですねちょっとこう脇に置いているようなところがあったならば、今朝神様の前にそのことを告白して悔い改めたいと思うんです。自分の限りある知恵やこの理解力から離れられずにですね、あなたの大能な力を信じようとしませんでした。どんなに悩みの井戸が深くても主よあなたを仰ぎますと、イエス様はですね、あなたは私誰々か知っていたらあなたの方でそれを求めた、そして私はそれをあなたに与えると言われました。第3番目はこのキリストの中に満ち足りるということです。キリストの中に満ち足りる世界があるんだと。13節お読みします。イエスは答えて言われた。この水を飲むものは誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への泉が湧き出ます。誰でもこの水を飲むものは乾く。一時的なもの、あなたはそれを求めている。しかしそれは幸いだと思えるかもしれないけれど、それは本当の根源的なあなたの解決にはつながらない。しかし私が与えようとする水は乾くことなく永遠に泉のごとく溢れる源泉をあなたのうちに与えるんだと。まあ、ヤコブの井戸は深いので枯れる、水が枯れるということはありませんが、しかしイエス様がお与えになるこの生ける水は、神様に対するこの私たち人間のこの霊的な渇き、神様によってしか満ちることのない、満足することのできないこの霊的な渇きを、根本的な渇きを満たしてくれます。それはこの枝葉と言いましょうか、生活の中の必要を満たされるというところでは、まあ、少しこう次元の違うものであるわけです。命の水のこと、まあ、詩編42編の作者はですねこのことを例えて、歌いました。詩編42編の1節2節、鹿が谷川の流れを下へあえぐように、神よ私の魂はあなたを下へあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。私の魂はあなたを下へあえぎます。私の魂は生きているおられる神様を求めて乾いています。私の魂はこれが与えられてほしいと願って求めています。こういうふうになってほしいと願って祈っていますではないんですね。私の魂は生ける神そのものを求めて乾いています。このお方のおられるところに私もおりたい、このお方と親しく交わりたい、そこに乾いています。 イエス様が与えてくださる水を受けるというのは、イエス・キリストを信じる、心にお迎えするということです。イエス・キリストを信じる者は、心の内に永遠の命の水が与えられる。それは、イエス様を信じる者は、自分を満足させ、永遠に満足させるものをイエス様の中に見出していくということです。どこにもそれは見当たらないんです。私たちを幸いにさせると思えるようなどこにもそれは見当たらない。イエス様の中にこそ自分を永遠に満足させるものがあるんだということをいつもイエス様の中から見出していく。その人はですね、どんな状況にあっても満ち足りるものとされていきます。あの東日本の大震災で家を追われ故郷を追われ戻ることができない、何ヶ月も避難所生活放浪生活を続けざるを得なかったあの中におられた多くのクリスチャンがですね、久しさクリスチャンのクリスチャンがですね、なぜあのように言えたのか、全部が剥ぎ取られて望ましいことなど一つもないのに、主が私と共にいてくださるから感謝ですと、主が私を導いてくださるから大丈夫ですと、なぜ何もなくなったような状態で言うことができたのでしょうか。イエス様の中にこそそれがあるのだ。命の泉、湧き出る永遠に乾くことのない命の泉を自分の内側に与えられていたから、その告白が一人一人のうちにですね、生まれたんではないかと思うんです。パウロは、この主と共に歩む人生を振り返ってですね、エペソのピリピの中で手紙で、獄中から帰った手紙の中で、書きました。パウロはですね、イエス様の福音を述べ伝えていきながら、迫害に次ぐ迫害、まあ普通に見たら面白い人生でもない、自分を楽しませるようなものもない、何かむしろ大変な波乱万丈な労苦の多い、そのような人生だったように見られると思います。しかしパウロはですね、自分の内側に与えられた泉を見て、それを感じて味わってこう言いました。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道を知っており、豊かさの中にいる道を知っています。また悪ことも飢えることも富むことも、ことにも貧しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。経済的困難、また豊かになるとき、喜びの中にあるとき、悪ことも飢えることも、あらゆる境遇、剥ぎ取られることも痛めつけられることも、また何か理不尽に扱われるようなときも、悲しみの中にあって慰めるものが何もないときも、慰められて喜びがあるときも、どんなときにも、主を感謝します、あなたが共におられるからと、あらゆる境遇に対処する秘訣をいただきました。それは乾くことのない永遠の命の泉が自分の内側に与えられているということを知っている、そしてそこにいつもイエス様の中にその満足を見出すという歩みがあったからです。続いてこの後パウロは言うんですね。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。あらゆる境遇に対処する秘訣を知っている。そして私は私の努力や私の能力や私の何かこの一生懸命で自分が強くなった、得るものが得られたではなくて、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと。 告白しました。イエス様は一時的な水、一時的ともわからないそれを求めてくる私たちにですね、霊的な部分に触れられて揺さぶってですね、あなたにもっと素晴らしいものを用意してるよ、あなたがそれをもっと求めていけるように私はあなたにそこに渇きを与えているよ、私が与える水を飲むのは誰でも決して乾くことがありません、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。キリストの中に満ち足りるものがある、イエス様の中にこそ満ち足りるものがある、そこにあるとき私たちにとってですね、井戸が深い浅いは関係なくなっていきます。井戸の深さに関わらず、問題の様々に関わらず、キリストの中に留まっていきましょう。しばらく、御言葉に応答して、祈りを捧げていきましょう。愛する天の父なる神様、あなたのご愛を私たちをどれほど大切に、いつもその眼差しを持って私たちを思い、私たちを愛してくださっているかということを、イエス様を通して示してくださったことを感謝いたします。あなたは万軍の主である、あなたは全能なるお方でありますが、私たちの目がぼやけているときには、私たちは目の前にある深い井戸しか目に入らないような、そのようなときには傍らに座っておられるあなたの姿さえもぼやけてよくわからなくなってしまうことがあります。そして本当に求めているものが何であるのか、それさえも分からず、一時的な飲めば乾くような水を求めてあなたの御前に出てしまいます。しかしあなたが全能な神であるということをこの朝告白します。信仰によって告白します。自分の限りあるこの知恵や理解力から離れられずに、あなたの大量な力を信じようとしなかったことをどうぞ許してください。自分の経験からイエス様を制限し、それ以上に期待を持てなかったこと、持たなかったことを主を許してください。そこから私たちを、私を解き放ち、全能なるお方を見上げて待ち望むことができるように助け導いてください。そこにこそイエス様にあって満ち足りるという世界が広がっています。何がなくても、どんな手段も、どんな方策もなくても、井戸が深くて、悩みが深くて、問題が大きくて、どう手当てしようかと、その前でうろうろしてしまうような 自分にイエス様が私のところに来なさいと招いてくださっているその招きを聞けるものとしてください。イエス様に満ち足りること、イエス様の中にこの永遠に満足させるものがあるのだということをいつもイエス様の中から見出すことができますように、私たち一人一人を導き助けてください。イエス様、それぞれの今抱えておられる、また祈っておられる祈り、まあ、教会においてはこの後継者のこと、また主よ、その先にあるあなたが用意してくださっている素晴らしいご計画、それを見上げて待ち望んでいます。そうです、あなたは素晴らしいものをいつも私たちに与えてくださるお方ですから、ただただそれを仰いで待ち望んでいきます。私たちの日々の祈りを導いてください。祈り方を教えてください。祈るべき事柄を聖霊様導いてください。その中に私たちの内側にあなたが霊の覚醒を与えてくださることを期待します。見えなかったものが見えるようになり、それを手にするまで求めていくことができるように導いてください。愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。